6ページ、町の話題、町の出来事を紹介します。町の話題に掲載しきれないイベントや写真は、超公式 Facebook で配信中、QR コードがあります。奈良ドリーマーズが始動。バレーボール教室。9月24日、奈良ドリーマーズが始動するバレーボール教室が平野小学校で開催されました。超スポーツ少年団員24人が参加し、レシーブやサーブの方法などバレーボールの技術や練習方法について熱い指導がなされました。親子仲良く共同作業、親子農業体験。10月10日中央体育館近くの圃場で親子農業体験としてさつまいもの収穫が行われました。秋晴れのもと、参加者は親子で力を合わせて大きく育ったさつまいもを一生懸命掘り起こし、バケツいっぱいに収穫していました。全国各地から株が集合、奈良株ミーティング。10月30日唐子鍵遺跡史跡公園で、弥生の風2022秋奈良株ミーティングが開催されました。株の愛好家が集まるこのイベント、今回は全国各地から約6500台の株が集合しました。また会場で集まった募金を町の新型コロナウイルス対策のために寄付いただきました。地元への感謝を込めて、奈良中央信金クリーンキャンペーン。11月3日奈良中央信用金庫の全役職員で組織された中信ボランティアクラブによるクリーンキャンペーンが行われました。これは地元の市町への感謝の気持ちを込め、支店が所在する県内14カ所で行われているものです。参加者は町役場を出発し、周辺地域の清掃活動に取り組みました。健康づくりの推進のため、アクサス生命保険株式会社と協定を締結。11月10日アクサス生命保険株式会社と健康経営の普及促進及び健康増進に関する協定を締結しました。これは町内企業の健康経営の普及促進などの取り組みを通じて、町民及び町内企業の従業員の健康増進に資することを目的とするものです。令和4年秋の褒章、緑樹褒章の授与を報告。11月10日令和4年秋の褒章にて緑樹褒章を授与されたことを報告するため、町ボランティアグループふれあいの会の会長東口佳子さん、副会長松井雅子さん、山岡咲子さんが森町長らを表敬訪問されました。これは同グループの多年にわたる社会奉仕活動の功績が認められたものです。7ページ多くの人でにぎわいました。宿狩市。11月3日田原本駅前活性化プロジェクト宿狩市が開催されました。駅前広場では手作りマルシェ、イベント広場ではフードエリアが設置されました。またステージではステージパフォーマンスとして能楽ステージや新企画のフレッシュフェスタが行われ、会場は大勢の人でにぎわっていました。写真4枚。1、能を舞う子どもたち。2、フレッシュフェスタでチアダンスなどを披露。3、4、出店が並び多くの人でにぎわう駅前広場とイベント広場。 写真終わり。芸術文化を楽しむ文化祭11月3日から青垣障害学習センターで文化祭が開催。多数の作品の展示や模擬展の出展、吹奏楽の演奏などが行われました。3日には桂米朝一門による落語会が行われ、訪れた人を楽しませました。最終日の芸能発表会では各団体の活動の成果が披露されました。また環境未来推進課の PR や行政相談の啓発などが行われていました。写真4枚。1、さまざまな文化団体が芸能発表会で日頃の活動の成果を披露しました。2、さまざまな作品を鑑賞。3、北中学校吹奏楽部の演奏。4、軽妙な語りが繰り広げられる桂塩大さん。写真終わり。貢献された人を表彰。田原本町表彰式。11月5日、青垣障害学習センター弥生の里ホールで田原本町表彰式が行われました。この表彰は町の発展と振興に貢献した人々の功績を称えるもので、今年は8人と2団体が表彰を受けられました。町長から表彰状が授与され、上田正隆町議会議長から、今後も町の発展のために尽くされますよう活躍を期待しますと祝辞がありました。表彰された人の紹介。社会福祉の向上に貢献。田原本町ボランティア連絡協議会、笠縫住宅ひまわりの会、産業の振興発展に貢献、杉本健一さん、消防防災に貢献、橋本智樹さん、奥田正弘さん、前川益夫さん、田中正史さん、島田正則さん。体育の向上に貢献、竹本義信さん、安波和弘さん。
8ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。焼却資産を所有している皆さんへ。焼却資産は令和5年1月31日までに申告を。固定資産税は固定資産、土地、家屋、焼却資産に対して課税されます。焼却資産とは、焼却資産とは法人や個人で工場、商店などを経営している人がその事業のために所有している土地、家屋以外の事業用資産を言います。他の人に貸し付けているものも含む。ただし、自動車税や軽自動車税の課税対象となるものは焼却資産の課税対象には含まれません。焼却資産の評価額の算出方法。毎年個々の資産の取得価額または前年度評価額をもとに、取得後の経過年数に応じる価値の減少、原価を考慮して評価額を算出します。ただし、評価額は取得価額の 5% が最低限度です。焼却資産の評価。前年中に取得した焼却資産の評価。評価額は取得価額×半年分の原価残存率。前年より前に取得した焼却資産の評価。評価額は前年度評価額×1年分の原価残存率。焼却資産の税額の計算方法。令和5年度の税額。 100円未満切り捨ては、令和5年度課税標準額1000円未満切り捨て×税率 1.4%。 1. 取得年月日、取得価額、耐用年数から一品ごとに評価額を算出し、その合計額が課税標準額となります。 2. 課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額です。なお、同一の人でその人にかかる焼却資産の令和5年度課税標準額が150万円未満の場合は、免税店により課税されません。ただし、150万円未満の場合でも申告は必要です。焼却資産の申告。事業用焼却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有している焼却資産を申告していただく必要があります。申告が必要な人は税務課に連絡いただければ申告書を送付します。太陽光発電設備の申告。太陽光発電設備は焼却資産に該当し、申告が必要になる場合があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。税務課固定資産税係、電話 34-2113。 無料な家電製品を収集します。家電製品の無料収集。実施日時、収集場所、雨天決行、令和5年1月28日土曜午前9時から11時30分、中央体育館駐車場、田原本町、平田46。対象、町内に住所を有する人で、その住所において使用していた。次に記載する家電製品。収集できるもの、1住所3点まで。プリンター、空気清浄機、扇風機、炊飯器、電子レンジ、オーブントースター、電動ミシン。それ以外のものは収集できません。電池がある場合は取り外してください。コードは切断してください。申し込み期間、必ず申し込みが必要です。12月19日月曜から令和5年1月13日金曜、午前8時30分から午後5時15分に環境未来推進課、電話 33-1660 へ、直接または電話で。土曜、日曜日、祝日、12月29日から1月4日を除く。当日持ち込みされる人の住所、氏名、連絡先と持参される家電製品の種類、持ち込み希望時間をお伝えください。各時間予定数に達し次第、受付を終了します。持ち込み希望時間、1午前9時から9時30分、29時30分から10時、310時から10時30分、410時30分から11時、511時から11時30分。当日、本人確認できるものをご持参ください。運転免許証、保険証など。家電の卸し作業はご自身でお願いいたします。駐車場での事故などの責任は一切負えませんのでご了承ください。環境未来推進課、電話 33-1660。 9ページ、国民健康保険、40歳から74歳、後期高齢者医療制度加入者へのお知らせ。今年度の健康審査が間もなく終了。受診期限、令和5年1月末まで。健康審査を受けましょう。6月から始まっている国民健康保険後期高齢者医療制度の特定健康審査の受診期限が迫っています。 費用は無料です。令和4年12月以降に75歳になる人は、令和5年度から後期高齢者の健康審査の対象となります。特定健康審査の受診は、医療機関へ事前の予約が必要な場合があります。なお、年末は医療機関も大変混み合いますので、早めの受診をお勧めします。眼底検査は別途料金がかかります。受診券がない場合はご連絡を。紛失などで受診券がない場合は再発行しますので、保健医療課国保医療係または福祉高齢医療係までお知らせください。健康審査を受診できる医療機関、県内の医療機関で受けられます。医療機関では医師から結果を聞くこともできます。社会保険などに加入している場合、社会保険などの被用者保険に加入された場合は、受診券がお手元に届いていても、加入日以降は国民健康保険の健康審査は受けていただくことはできませんので、ご注意ください。また国保に加入していた人が就職などで社会保険などに入ったときは、必ず保健医療課国保医療係へ届け出をしてください。会社などが国保脱退の手続きをすることはありませんので、ご自身で脱退の手続きが必要となります。手続きに必要なもの、国民健康保険被保険者証、脱退される人全員分の社会保険証など、印鑑、マイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど。保健医療課国保医療係、電話 34-2097、 保健医療課福祉高齢医療係 34-2096。 住民税非課税世帯等が対象です。電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、物価・賃金・生活総合対策として、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり5万円の現金を給付します。給付金額、1世帯あたり5万円。給付対象、1世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯、対象と思われる世帯に町から確認書を11月中旬に郵送しています。確認書の提出先、令和4年9月30日時点で住民票がある市区町村。2予期せず令和4年1月から12月までに収入が減少し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯、家計急変世帯。対象と思われる人は自身で申請していただく必要があります。申請書に必要事項を記入し、添付書類とともにご提出ください。申請書は町ホームページでダウンロードできます。町ホームページ、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給しますの QR コードがあります。なるべく郵送での申請をお願いします。申請書の提出先、郵便番号 636-0392 田原本町 890-1 臨時特別給付金事業実施本部。なお、1、2ともに住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。両方の条件を満たしていても、給付金はどちらか一方のみです。他の市区町村ですでに電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受け取られている場合は支給対象となりません。 DV 被害者などで他の市区町村から 住民票を移さずに田原本町に住んでいる人は、田原本町で申請できる場合がありますので、ご相談ください。提出期限1、2ともに、令和5年1月31日火曜、書類の受付から振り込みまで2週間程度かかります。振り込み通知は送付しません。健康福祉課内、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業実施本部、電話 33-9220。
10ページ、高齢者の心身を守りましょう。虐待かなと思ったら相談を。地域包括支援センターでは、高齢者虐待防止の支援を行っています。虐待への悪循環を止めましょう。虐待を防ぐためには、第三者が介入するなどして、虐待に至る悪循環を止めることが必要です。虐待に気づいたり、虐待かもしれないと思ったりした人は、地域包括支援センターまでご連絡ください。こんな時は相談、通報を。次のような状況では、介護者に精神的、身体的な負担がかかりやすくなります。悩み事がある。ちょっとでもおかしいと思ったことがある。そんな時は、まず相談、通報を。介護の負担を一人で抱えている。身近に頼れる家族がいない。経済的に困窮している。認知症の高齢者を介護している。介護者に疾病や障害がある。近所付き合いがない。高齢者虐待ってどんなこと？高齢者の虐待とは、家族など介護している人、または介護施設で働く人などによる次の5つの行為を言います。1、身体的虐待。叩く、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる。ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に与えたりする、など。2、心理的虐待。排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる。子供扱いする。怒鳴る。罵る。悪口を言う。無視する。など。3、介護・世話の放棄・放任。空腹・脱水・栄養失調状態のままにする。ゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる。など。4、性的虐待。懲罰的に下半身を裸にして放置する。本人との間で合意をなされていないあらゆる形態の性的な行為、またはその強要をする、など。5、経済的虐待。高齢者本人のお金を必要な額渡さない。使わせない。高齢者本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思、利益に反して使用する。など。高齢者虐待相談窓口、町地域包括支援センター、電話 34-2104。 11ページ。みんなで走って心地よい汗をかこう。令和4年度田原本町ジョギング大会。開催日、令和5年1月15日日曜。雨天中止。唐子鍵遺跡史跡公園内周回コース。1周960メートル。種目、第1部小学生の部、4周約 3.84 キロメートル。親子の部、子供は小学生含む、2周 約 1.92km、 第2部一般の部、中学生以上8周約 7.68km、 各部で完走した人には自主申告による完走証とお茶をお渡しします。受付場所、休憩所前南側。時間、受付。第1部午前8時30分から8時45分。第2部午前10時から10時15分。スタート時間。第1部午前9時。第2部午前10時30分。参加資格。町内在住。町内の事業所に勤務。町内の学校に通学している人。申し込み方法。12月10日土曜から20日火曜午後5時までに中央体育館に備え付けの申し込み書で申し込み。小学生以下は保護者が申し込み、誓約書にサイン。定員各100人。先着順。第1部、第2部ともに観覧車の入場をお断りします。中止決定。午前7時30分をもって決定します。その場合は町ホームページに掲載します。その他、大会中において選手が負傷した場合、応急処置は主催者で行います。保証は町が加入した保険の範囲内とします。参加場の留意点。駐車スペースに限りがありますので、乗り合わせで参加してください。臨時駐車場として北小学校運動場を借りています。参加者は健康管理について事前に十分注意し、各自の責任において参加してください。受付時、体温測定と消毒をお願いします。競争ではありません。無理な追い越しなどは行わないでください。完走された人は速やかにご退場をお願いします。中央体育館、障害教育課スポーツ振興係、電話 33-5882